瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課田中さんに非常持ち出し品と家庭内備蓄について伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は非常持ち出し品と家庭内備蓄ということですが、市民の皆さんが日頃から備えておかなければと思っているものですよね。
はい、最近は毎年のように大きな地震や風水害が全国各地で発生しています。災害が起こってから我が家には何も備えがなかったと気づくのでは手遅れです。実際慌てて買いに行ってもお店が開いていなかったり、すでに品切れになっていたりします。
災害のニュースを見ると、災害が起こる前に避難しなければと思いますし、そのためには非常持ち出し品、備蓄品を備えなければとも思いますよね。
そうですね。今年の8月に南海トラフ地震臨時情報が発表され、多くの人たちに危機感が生まれました。その結果、防災用品を取り扱うお店では品切れが続出しました。しかし災害から日が経つにつれてその思いも薄れ、備えなければと思っているけれどまだ何も備えていませんという声もよく聞きますが、自然災害は忘れた頃に突然やってくるものです。ちなみに非常持ち出し品の準備と家庭内備蓄は行っていますか？
はい、私は非常食などをちゃんと備えています。ただ非常持ち出し品と備蓄品がどういう区別であるのかがよくわからないですね。
はい、非常持ち出し品というのは災害の危険が迫って急いで避難するときに自宅から緊急的に持ち出す品のことです。避難するときになって慌てて用意していては間に合いません。すぐに持ち出せるように準備しておく必要があります。
避難するとき、ちゃんと両手が使えるようにリュックで非常持ち出し袋は準備しないといけませんね。
はい、その通りです。そして重さも重要になってきます。たくさんリュックに詰め込んでしまうと避難するときに支障が出る場合もあります。男性で15キロ、女性で10キロを目安に準備しましょう。
風水害時に足首まで水に浸かってしまうような状況で避難する場合、重いものを背負っていては危険ですからね。もちろんそのような状況になる前に避難は完了しておくというのが理想ですよね。ただ非常持ち出し袋、何を入れて避難するべきなのか、この判断が難しいですね。
そうですね。非常持ち出し袋に入れておかなければいけないものは、災害が起こった直後から外部の支援が届くまでの間に必要なものを入れておきましょう。まずは非常食と呼ばれる食料類ですね。
日持ちするものがいいですよね。乾パンやクラッカー、缶詰、インスタントラーメンなどを準備すればいいですか？
はい、その通りです。長期保存ができて調理不要な食品は非常食に向いています。その他にもお湯や水を入れて少し待つと食べられるレトルトのご飯もあります。五目ご飯やわかめご飯、赤飯、カレーなどいろいろな種類があり、3年から5年くらい保存が可能なものが売られています。ホームセンターやスーパーで防災コーナーを設けて陳列しているお店があるので気軽に買うことができます。
身近なところで手に入るんですね。食品の他にも水も備えなければいけませんよね。
そうですね。1日3リットルが目安と言われています。消費期限の長いペットボトルに入ったものもおすすめで、最近では10年間の保存が可能な商品もあります。
生きていくために絶対に必要なものですよね。こういったものをどれぐらい用意しておけばいいでしょう？
災害が起こった直後には道路が被害を受けて物流が停滞することもあり、すぐに支援が来ない場合もあります。外部からの支援が届くまでの期間を想定して3日分を目安に必要なものを用意しておきましょう。
食べ物、飲み物以外には何を用意すればいいですか？
はい、懐中電灯や情報収集のためのラジオ、携帯電話やスマートフォン、充電器、衣類、生理用品なども準備しておくと安心ですね。 また持病がある方はお薬とお薬手帳の準備も必要です。
懐中電灯やラジオには取っ手を回すと発電し、ある程度の時間使用できる電池のいらないタイプもありますから、そういったものも防災用としては便利ですね。
そうですね。電池式ラジオであれば予備の電池もしっかり準備しておきましょう。また乳児がいる家庭ではミルクやおむつも必要ですね。
つまり家庭の事情により備えるべきものは変わってくるということですね。定期的に中身を見直し、必要なものが入っているか、また反対に不要なものが入っていないかもチェックしなければいけませんね。
その通りです。ここまで非常持ち出し袋のお話をしてきましたが、家庭内備蓄もぜひ行ってください。今後20年から30年の間に高い確率で起こると言われている南海トラフ地震は、日本の広い範囲で被害が起こると考えられます。
太平洋側は津波被害も危惧されていますよね。
その通りです。地震とともに津波が発生して海辺の市町に大きな被害が出た場合には、そちらが優先的に救援されます。
津波の被害が想定されていない瀬戸市への救援は数日後になることも考えられますね。
はい、救援が遅くなることも考えて、その間は自力で生活するために少なくとも7日分以上の備蓄品を備えをしておきましょう。
7日分となると結構な量ですね。消費期限を気にするのも大変になってしまいそうです。
災害用の保存食ばかりを大量に備蓄する必要はありません。日常で使っている食材を最初に少し多めに購入しておいて、消費したらその分を補充していく。そうすることで常に一定量の飲食物を自宅内に備蓄することができます。
非常持ち出し品のお話でもありましたインスタント食品などですね。
はい、缶詰などでしたら食べ慣れているものもあるかと思いますので、有効活用をしましょう。ただ普段使いできるものは消費期限があまり長くありませんので、定期的に使うことと買い足すことを同時に行うことで備蓄を維持しましょう。
備蓄品を使うとき、災害時を想定して調理をしてみるということも訓練の一つになりそうですね。
食べ物以外の備えの話をすると、寝ているときに地震が起きた場合には割れたガラスなど床に落ちてくる可能性が高く、夜間で足元も見えづらいので、枕元に運動靴か厚手のスリッパを置いておくことも災害への備えの一つです。また火災が発生した場合にすぐ初期消火ができるように、ご家庭に消火器を準備したり、常にお風呂に残りを溜めておく状態にしておくことも大切です。
お風呂の水であれば断水した場合でも、トイレ用の水など生活用水として使用できますよね。断水してトイレの水が流せないと困りますもんね。
地震の備えに必要なのは物だけではありません。避難経路や避難場所などを家庭で家族で確認をする、家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止をする、住宅の耐震診断や耐震補強をすることなど、今一度確認してみてください。
自分の命は自分で守る、これが防災の原点ですね。
そうですね。大規模災害には普段から自分の命は自分で守るという意識を強く持てるかどうかにかかっています。ぜひ家族と一緒に防災のことを考えてみましょう。
自分の命を守ることができれば、近くの人助けることができますし、自分の身を守るというのは本当に重要なことだというのがわかります。さて皆さんも防災備蓄はしていますか？非常持ち出し品、家庭用の備蓄、分けて考えていますか？避難経路の確認は済んでいるでしょうか？改めてですね、私たちは少し日が経ってしまうとこうしたもの気が緩みがちです。年末を前に改めて大掃除しがてらこうした備蓄、そんなところを考えてみるのも良さそうですね。今日は瀬戸市役所危機管理課田中さんに、非常持ち出し品と家庭内備蓄のお話をしていただきました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。